今夜のお客様はホテル大倉東京の靴磨き職人、井上源太郎さんです。
井上さんというとね、靴磨きの世界ではね、本当に有名な方で、靴磨きの神様とかね、その一番のね、トップの人だとかね、いろいろ言われる人なんですよね。
数々のホテルからスカウトを受けてお仕事されている方。
だ今日はね、まずね、どうしてそういう世界に入ったのかっていうところから、話聞きたいなと思います。
今夜のお客様はホテル大倉東京の靴磨き職人、井上源太郎さんです。
こんばんは。
こんばんは。
僕もこの間ね、井上さんのところに行って、磨いてもらったんですよ。
非常に初めての飛び込みっていうのはね、少ないところなんです。ほとんどが常連のお客さん、リピーターが多いんですけども、ですから、たまたま空いてたのと、そんなことで見逃していただいたんですけど、
普通の人はなかなかあそこ
入ってこないですね。
入ってこないですよね。
用のある人しか来ないところですね。それもどん詰まりですから、だいたいうちだけじゃなくて、あそこのアーケード自体が、取り抜くのできるところじゃないんで、
なるほど。
だから用のある人しか来ないところですね。ようこそ来ていただきました。
で、早速僕もね、磨いてもらったんですよ。ピカピカになりました。
そうですか。いや、いくつなんですよ。
いやいや、
本人は知ってるか知らないか。
知らないです、全然。
素晴らしい靴です。
そうですか。
ウォーキングシューズとしては世界のトップクラスの靴です。
本当ですか。
はい、非常にいい靴です。持って重くて履いて軽いんです。
あ、そうですか。
どういうことですか。
持って重いっていうのは、いい素材を使うと重くなるんです。
で、革ですか。
そうですね。いろんなものがやっぱりあれば、裏地もライニングもいいライニング使ってます。洋服と同じで、いい靴っていうのは後ろ側にも中側にもいい
生地、
いい革を使いますから、で重くなるし、で履いて軽いっていうのは足にそれだけフィット感があるから重さを感じないんです。これがね、合わない靴だったら重くて重い靴になっちゃうんです。
あ、そうか。
骨董品と同じで、古くて古いのは骨董品なんです。古くても今に通じるものが、これがいいもんです。
あ、そうか。
何百年経ってみてもいいねっていうのが、このほどが本当のいいものであって、
井上源さんはね、その靴のオリジナルっていうか、
はい、
これがどういう靴なのかっていうのが分かってないと磨く時も大変だっていうんで、世界の靴を買い集めたというふうに。
磨くためじゃなくて、靴が欲しかったから履きたいから買ったんです。
でも百何十足も買ってるんですか。
170ぐらいありました。でそれも、ああいうところにホテルにいますから、外国行く人が非常に多いのと、自分もちょくちょく行ったんですけども、最初は買ってしてもらって、それでそれだけでも100足ぐらいたまりましたから。
すごい。
で、やっぱりそのイタリアとかロンドンとか、そういうところの靴はいい。
そうですね。
いいもんです。
そうですね。やっぱり僕はイタリアの靴はやっぱり好きです。
あ、そうです。
もちろん英国の靴も好きなんですけど、英国の靴っていうのはビジネスで、例えば外交官みたいな方とか、銀行マンとか、固い職業の人にはいいと思うんです。でちょっと遊びが入るなっていうのは、やっぱりイタリアだなっていう。
ね、イタリア国そのものも遊びが入ってるからね。
そうですね。そうですね。やっぱりおしゃれの仕方が、英国とはやっぱり違いますね。
あ、なるほどね。
だから
イタリアとそのイギリスの靴が、例えば他の国と比べてどこが違うんですか。
そうですね。やっぱりね、
重くて軽いっていうのはさっきおっしゃられたんだけど、
英国の靴はやっぱりそうですね、非常にいい素材を作って、質実剛健な靴が多いんですね。
あ、そうか。
昔からチャーチっていう靴があったんですけど、これなんかも丈夫で非常に履きいい靴で、見た目もシンプルで、よく僕表現したのは、この靴は天皇さんの前行っても失礼に当たらない靴だよという。
あ、そうですか。
やっぱりちょっと遊びのような、そのタスルがついてるとかね、タスルでもそのちょっとこう奇抜なタスルとか、それからキルトス、スネーケがついてるとかね、遊びの靴はこれは天皇さんのところに失礼だと、これは自分のプライベートの時に、ね、履くにいいけど、ビジネスで履くにはいまいちだよねと。職業によっては自分より目上の人のところにこのご挨拶に行ったり、物をこう買っていただくっていうんだったら、やっぱりきちっとした靴履く方が相手に対して礼儀だと思うんですね。遊びの靴で行くっていうのは失礼だろうって。
あ、そうか。
だから靴でもそうやって失礼に当たらない靴とか、あるんだっていう。
フランスもいいんですか、
うん、フランスは例えば一流品 の, そのブランドですね、で大概そういうところのみんな靴も出してます。
あ
靴も出してるけどみんなの自社工場って持ってません。
あ
アウトソースなんですね、外注ですね、
はい、
だからその外注先がどこかっていうのがどのレベルの靴かという。
あそうか、
やっぱりさすがにエルメスさんの靴はやっぱりそれだけのところに出してるねとか、
うん、
あこれは名前だけで本当にあの安いところで作らせてるなとかね、いろいろあります。
それが井上さんにかかると分かってしまうわけですね。
これはお仕事ですから、これは仕事ですから、はい、だいたいいくらぐらい工場卸いくらぐらいだなとかね、よくそんなことこう考えます。
あそうですか、
だから工場卸っていうかどこの工場でだいたい作ってるなって言うと、その工場でも自社のその会社で自社の靴も出してるわけです、自社ブランドで、その靴と同じ価格ならば買ってもいいねという、あとはでもそういうことなくて、あとはブランド力で値段がどんどんどんどん
上
が
ってますから、
もう数倍ならいいとこですよね、
数倍どころじゃない場合もあると、
2人からいっちゃってるようなのもありますから。
例えばアメリカの靴とかね、ドイツの靴とかね、日本の靴ってのはどういう感じですか。
そうですね、まずねアメリカの靴なんです、これが一番悲惨なんですよ。
悲惨
昭和40年代、僕はあの昭和40年ぐらいから靴始まったんですね、あの履き始まった、自分でも、でその時サンヌホテルにいたんです、でサンヌホテルっていうのは、226事件の時に世襲さ、あの反乱軍が立てこもったホテルです、であそこの商工クラブとして使われてたんです。
あそうか、
はい、ですから、当時として昭和40年代なんていうのはいい靴履いてたんです、アメリカ人が。
そうですか、
はい、今名前言えばフローシャイムっていう、それからジョンソン・マーフィー、それからフレンチ・シュライナー、それからライト・アッチ・プレザーバーシューズ
全然、
ボストニアン、たくさんあるんですよ、南部種なんてのありましてね。で、あの頃のアメリカの靴は非常に素晴らしい靴だったです。今持ってきてもいい靴です。今日も一人お客さんが、当時の靴を履いて、どうだいって懐かしいねって言いながら二人で話しながら磨したんですけども、
それはなんで悲惨になっちゃったんですか。
作ってないんですよ。
あ作ってないんですか。
作ってないんです。で、カロチでフローシャイムあります、でもフローシャイム今そういう靴じゃなくて、下のゴムのスポンジのような靴で、タイとかアルゼンチンとか、それこそ外注ですね。
なるほど、
自社工場はもうないと思います。だんだんなんか作んなくなってしまったっていう。もう
外注にしちゃった方が安く作った、
そういうことですね。そういうことなんですね。残念ながらそれは非常に残念です。
我が日本はどうですか。
僕は関心するのは山町さんっていう靴屋さんがあって、これが非常にやっぱりいい靴を作ってますね、今。当時デザインはいいんだけど、作りもいいんだけど革がいまいちだなと思ったら、山町さんの靴って今いいですね。
ああそうですか、
はい、国産の靴としては値段もそんなに輸入品と比べると高くないですから。ああ
そうですか、
個人的には良心的
な、日本はねもともと下駄の文化とか草履の文化、草履の文化ですよね。靴をみんな履くようになったらいつ頃からなんですかね。
やっぱり戦後ですよね。
戦後ですかね、
やっぱり戦後、もう戦前もありましたけど、よく親父がドイツボックスなんて言葉を使ってたけど、だけど戦前もあったんだけど、本当に一般市民が昔の写真見るとまだあの時代っていうのは、皆さん捨ててこう履いたり、
そうですね、
それからカンカラ棒でその浴衣をこう託し上げてね、
そうですね、
と下に捨ててこが履いてるの見えてね、もうそんな時代でしたから。
それじゃ靴履けないですな。
そうですね、だからあったのあったんだけど、本当にこう普及したっていうか履くようになったのは戦後で、で昭和43年か4年ぐらいにリーガルがあれは飛ぶように売れたんですね。
あそうですかね、
はい、最初の値段が5400円だったかな。
あ
で出始めの頃はね、革底でもってね良かったです。
あ
今最近ちょっとあんまり見てないんですけども、リーガルはアメリカのリーガルよりもよくできてるくらい。
あそうです、
はい、それからスリッポンなんかもアメリカ の, そのさっきのフローシャイムのスリッポンと似たような、下手すりゃ同価ぐらい の,、
ね、
レベルの靴を作ってたですね。
まあ、日本っていうのは、まあ、畳があって、
はい、
まず靴を脱いで、あるいは下駄を脱いで、
ね、
そして上がるっていうか生活するっていう文化ですよね。
そうですね、だからどうしても先のブランドっていうのがね、見えてしまうんですよね。だからそこで、外国人はあんまりブランドを気にしないけど、やっぱり日本は脱ぐ文化ですから、
そうか、
人の家行くときは中の綺麗な靴にした方がいいとか、
う
ん、
それ
から料理屋に行くときは下足分がいますから
ね、
でこう片付けてこうしたときにちょっと古いとこ汚いと見てもらえとか
ね、
外人にはそれないです。
あ、
そうか、朝履いたときから寝てるまで履いてますから。
そうか、
ええ、
あ、僕は磨いてもらって本当にピッカピカになりましたけども、要するにコツは何なんですか。
黒の靴だったんですけど、黒は黒でも何種類もクリームがあるんです、
うん、
何種類もあるんですね、はい、例えば油が非常に多いクリームであるとか、それからちょっとローが普通のより多めであるとか、うん、そういうそのあと保湿力に優れてるとか、うん、でそういうクリームを使って、
うん、
あ、この革にはこのクリームがいいなという、うん、その選定がプロなんですね。
あ、そうか、
見極めがね、
うん、
でそれもこの間磨いたから今日はこっちのクリーム使おうとか、
うん、
今回はカサカサだからこのクリーム使おうとか、
うんうん、
同じ靴でもそうやってクリームを使い分けていくという。
なるほど、
うん、はい、
あそこに行った時にもう本当にいろんな靴積みだとかクリームとかいろんな、
たくさんあったでしょ。
ありましたね、
たくさんあるんですね。
それからあの磨くものも何て言うんですか、あれ木綿ですか。
木綿ですね、はい、
木綿の布で、
当時僕教わった頃、あのキュキュキュキュ引っ越すんだと、
うん、
ブラシでギュギュ引っ越すんだと、
うん、
お金を取るんだから、うん、お金の取るお金のいただく仕事をしろって、
うん
うん、誰でもできるようなやり方でお金をもらうなってこういうその、
はい、
言われたんですね、うん、あのアメリカ人の商工の人だったんですけどね、うん、プロってのはこうやって磨くんだって、うん、それが頭にずっと残ってまして、
うん、
未だにその習慣がついちゃって、
うん、
あの指先だけで仕上げちゃうっていう、
うん
うん、その時そういうふうに言われたのが未だに、
まあ、よく最後はこうブラシかなんかかけたり
します。そうですね、それはそれでいいと思うんですけど、うん、当時はだいたいこの靴磨きっていうのはアメリカの軍人が持ち込んだもんですから、
う
ん、
ああそうか。
でどこに一番あったかというと、あの GHQ の本部のあった与楽町ですね、であのそうですね、三振ビルっていうのがあって、あの辺にたくさんいたりとか、で磨くお客さんってほとんどアメリカの軍人さんですよね。
あ、
それ目当てにあの当時やっぱりうちの生活を助けるために、
うん、
あの子供が磨いてたり、うん、それからあの男の人よりも奥さんたちがあ
の、そうですね、うん、女性の靴磨く人多かったですね。
多かったですよね、生活を助けるために、で当時やっぱり使われてたのがキウイっていうクリームで、これもアメリカから持ち込まれたクリームですね、でそういったものであのこう擦るっていう、
島信彦人生百景志の人たち。
今夜はゲストにホテル大倉東京の靴磨き職人井上源太郎さんをお迎えしてお送りしています。
なんかあの井上さんはその靴積みとかクリームなんかも自分で調合したりとか、
クリームを元から作るっていうのはできないんです、
うん、
だけども今実際にあるクリームを色を変えたりですね、うん、油を少しこう変化させたり、
うん、
あの中にはもう売ってない作ってないクリームもあるんです、
うん、
で非常にそういうことの情報があの早くから分かってたんで、
う
ん、あのたくさん買いだめしてあるんですけど、
ああそうか、
非常にありがたかったのは、僕いたあのその次に山王からヒルトンに移籍されたっていうか、トレードされたんですけど、その時あそこはあのアメリカの人で、あのあのイスラエルの系統の方が多かったんです、はい、で彼らは情報を非常にこのよく、
まあイスラエル
もね、世界のイスラエルですね、あのこういう靴磨がなくなるらしい、ちょっとその情報をキャッチしたらそれを生かして非常にこの買いだめしました。
ああそうですか。
今でもその30年40年前に買っといたのはたくさん持ってます。
本当ですか。
もう作ってないクリームもあります。
それ今までも使うことあるんですか。
いや、しょっちゅう使ってますね。
ああ
のブルーなんて、キウイのブルーなんてないです。
あ
それから赤もないです。
あそうか、
世界中ないです。
そうでしょうね、赤い、
ないですね、
なかなかないもんね。
ないんですよね。あの日本でも少し作ってたんです、
うん、
ところがやっぱり ある程度 その売るしないと採算が取れないんで、
うん、
製造中止ですね、
うん、
で、日本で今キウイ売ってるのは黒と茶色とニュートラルだけですね、
うんうん、靴墨もなんか調合してご自分で、それでその どういう成分かっていうのを大学生に分析
したの。それはね、それはね、ヒルトンの時に夜中にあのお客様があのドアの外に抜いていたやつをその夜中のうちにやる仕事があったんです。それもあの昼間やると一緒にまあ抱き合わせで、あのうちがやることになって、でちょうどたまたま理科大にの学生さんがアルバイト夜来ててくれて、でメルトニアンっていう靴墨と英国の一流品の靴ですね、でそこのそのラベルのついてる靴墨と似てるんで、これ理科大のお前分析できるかって、あやってきますって言うんで、そうかって言うんで、そこで初めて分かったのが、例えばあのチャーチであるとかどこであるとしても、クリームまでは作ってないんですね、ラベルが違うだけなんですね。で今もそういうクリームが非常に多いです。靴墨作ってる会社ってそんなにたくさんあるわけじゃないです。だからどうしてもあのさっきのアウトソースの出先機関が限られてしまうんですね。特にあの例えばフランスにはアベル社って言うんですけど、そこはいろんなそのメーカーさんが出してます。ただ缶が違う、缶のラベルがその違うだけの話で、だから一番いいのはそこのそこも自社製品出してますから、そこの製品買えば一番安くて同じなんですよ。ただやっぱりお店としてはそれだけでは利益にならないから、まあ、そういうことなんですね。
でラベルをつけて、
はい、そうですね、そうすると、まあ、高くなると、
ちょうど磨いてる最中に取りに来た人がお客さんがいらっしゃいましたね。何足かまとめて持ってきて磨いておいてほしいと言って預けていくわけですか。
それが大半です。
ああそうですか。
自分の仕事では 99% それです。ですから皆さん見ているような靴の光景って言うんですかね、靴磨き光景は非常に座る人が1日多くても5人ぐらい。
そうですか、
ね、あとは持ち込みという。
僕も行ったらいきなりねできたから相当待つのかなと思ってたけど、そうじゃないんですね、
人は来ないとこですね。あそこは何たって人が歩かない。
そうですね、アーケードで、しかもアーケードからちょっと曲がった
曲がったどん詰まりであって
とこですからね、アーケードの曲がったところ工事みたいなね、
そうですね。
だけどそこにもいっぱいお店あるんだけど、
あるんだけど
やっぱりなかなか入りにくいですよね。
入りにくいですね、顧客しか来ないとこですね。
一日何足ぐらい磨くんですか。
若い時はね結構やったんです。でもうあのじいちゃんですから、あの非常にもうかなり少ないです、少ないです。ただ今は細く長くじゃなくて、細く長くできればありがたいと思って、なんで家にいないで済むから、
いや何言っちゃうんですか。
はい、うちにいないで済むってことですね。
じゃあ若い頃はもう何十足。
そうですね、あのそれから夜中のお部屋のやつを徹夜でやったりしたことありましたけど、もう今は堅くなに自分の健康を維持するっていうことが、健康の維持が一番の仕事です。
なるほど、
はい、それが一番の仕事ですね。
お生まれは1945年。
そうですね、あのまだ太平洋戦争やってた時ですね。
やってた時ですか、やってた時です。8月以前ですね。
そうですね、3月24日ですから。
あそうか。
で3月の10日の大空襲、あの時はうち神田にいたんです。
あ
でただ母親が妊婦疎開で、あの茨城県の土浦の方で僕を産んだんですね。
あそうですか、
だけど3月の10日かなり丸焼けになって、まあ疎開してたんで、
はい、助かったわけ
ですね。助かったかなっていうですね。
なるほどね。まああの井上さんの磨いた靴っていうのは鏡のようになると、皆さんおっしゃるようですけども、
あの鏡のようにしていい靴と、してはいけない靴があるんですね。
あそうですか、
はい、これは待ったのがかっこよく見えるよとか、まあ、それもありますよね。それは無理して光らさない方がいいよっていう、それから革質によっては、あのかなりあの厚塗りね、あのまあ落とし行った方が、あのちょっと徹夜をして肌荒れしてると、でちょっと各国見せたいって言っても、それはやっぱり厚塗りしないと無理ごとになるから、靴もそうなんですね。ですから光るべき靴は光るように加工できてますから、それは素直に光らせればいいと思うし。
そういうふうにできてんだ。
そうですね、皮がありますから、これはあの向き不向きがあるから、無理してやることはできます。でもそれはその時はいいけど後が汚くなります。その時だけは一日の儀にあの綺麗になりますけど、それはこのくらいでしといた方がこの靴のためにはいいよという。
なるほど、ね、靴磨く時の最大のコツっていうか、 何なんですかね、やっぱ気持ちなんですかね。
そうですね、やっぱりその素材をよくしてるという、
うん
うん、光らせるべきものとか、
それから素材の質だとか、そういうことの成り立ちをよく分かってると、
でこれはこういうふうにした方がいいっていうのとかね、
うんうん、
だそれまたそれによってクリームも分けてあげるとか、やっぱ分けて使うわけですね、うん、さっき言いましたキウイっていうクリームは、うん、着色力に優れてるんです。
あ、
色をそのちょっと薄くなっちゃったとか、うん、剥げちゃったとか、うん、控えたとか、うん、崩れちゃったっていう時に、うん、キウイっていうのは色がよくつくんです、
うん、
それからクリスタル、同じ光でも普通のガラスみたいなのガラスの光り方と、それからクリスタルとも違うわけです、
うん、
でクリスタルみたいに強烈にこのビカッっていうのが欲しいっていう人には、サフィールっていうクリームがあるんですね。アベルシャっていうとこが作ってるんですね、うん、ここがやっぱり元かで、ここからいろんなその、
うん、
ブランドさんのところの靴積みを作ってるところですけど、そこのクリームだとクリスタルみたいに光の強い、テカッチェリーテカテカっていう、
はい、
うん、光の出るクリームですね、うん、
なるほどね、
はい、まだまだ他にあって、光はそんなにマットになるけど、うん、保湿力の優れてるクリーム、うん、クリームの蓋を一月閉め忘れても硬くならないクリームがあるんです、
う
ん、
あ、そうですか、
これは
保湿力がいい、
保湿力、顔にとって本当は一番靴で一番大事なのは保湿力だと思うんですね。
保湿力、
その次の産物として、まあ、光っていうことに僕は言うんですけど、うんうん、特に光らせるっていうのはアメリカの軍人さんからたくさん入ってきて、うん、アメリカの軍人さんは光らせますから、
うん
まあ、なんとなくそういう、映画でも昔ありましたよね。
ありますよね、うん、ありますよね、うん、それから一つに一回ぐらい検査があるんです、
うん、
インスペクションがあって、うん、だから彼ら それ用の靴を持ってましてね、で大体一足磨くのに先だけ光らせるんですよ。
そうですね、
で粒をつけながら、
ね、
粒をつけながらね、ペッてこうやって、それでスペットシャインって言うんです。それからそういう名前がついて
る
んですね。
なるほど。
で最後ガーゼでね、出し面でこうやってこういう最後の一仕上げを出してやるんですよね。もうでっかんでかんです、
うん、
でそれだけ出すってことは厚塗りなんです。
あ、そうか。
何ミリとは言わないけど かなり厚く塗ってその光らせるわけです、
うん、
で靴の光っていうのは 靴墨の中にロウが入ってるんです、
うん、
ロウが入ってるんです。必ずロウが入ってるんです。
だから光るわけ
です。そのロウが革の上に被膜を作るんです、
うん、
いわゆるガラスを作るんです、
うんうん、
そしてそのガラスと後ろの黒さで鏡になるわけです。
なるほど。それで鏡のようにな
って、そうです、それで光るんです。
なるほど。
それがその光ってる原理です、
ねうん、よく確か昔映画なんかでもこうパッと唾をつけて塗ってるところありましたね。
はいはい、そうですね。
あれやっぱり水、最後水でこうあれするのと似たようなもんなんですかね、
うんうん、僕らお仕事で、
ね、
唾をつけるわけにいかないですから、
ね、そう
だから水でやるんですね。
なるほど、
うん、
なん自分の靴だったら個人でやるならペッてやっていいわけです、
うんうんうん、あ、そうか、
ね、
なるほどね。
島信彦、人生百景、志の人たち。今夜のお客様はホテル大倉東京の靴磨き職人、井上源太郎さんでした。
まあ、井上さんと話してるとね、なんていうのかな、こう知識もあるし、それからユーモアもあるし、
はい、
いろんなことが見えてくるんですよね。そして日本人はね、やっぱり脱ぐ文化だと、
うん、
確かにね、畳から脱いで家へ上がってと。ところが靴の文化っていうのはもう西洋ではずっと続いてるわけですよね。だそういう点でもね、日本の、ね、靴の文化がねようやく定着し始めたという話なんかもね、ただね靴を磨いてる人だけじゃなくてね、靴の話をいろいろ知ってるんだなっていう気がしましたね、
はい、
来週はその井上さんがね、もう靴のためにそれこそ海外へ行ったりとかいろんなことしてるわけで、まあ、そういう話もねぜひゆっくり聞いてみたいなと思います。
島信彦、人生百景、志の人たち。ご案内は
島信彦と
安田裕子でした。次回もゲストにホテル大倉東京の靴磨き職人、井上源太郎さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。